三馬時子です。皆さんがキーのララバイと呼んでくれている子守歌のお話をしたいと思います。この歌、本当の題名がわからないので、私も皆さんのようにララバイと呼ばせてもらいましょう。ララバイは亡くなった私のお母さん三馬豊子が、私がまだお腹の中にいた頃から私に聞かせるために口ずさんでいた子守歌です。そのことは、私が中学生になったばかりの頃におじいちゃんから思い出話として聞きました。お母さんは私を産んですぐ亡くなりました。私を抱いたまま、ララバイを歌いながら死んでいったのだそうです。歌を作ったのが誰かは私にはわかりません。お母さんなのかもしれないし、そうでなく別の人なのかもしれません。もしかしたらおばあちゃんが作ったのでしょうか。それとも、もっと昔の、私やお母さんの遠い先祖の一人が歌い出したのでしょうか。おじいちゃんやおじいちゃんの助手の若木智代という人は、聞いたことのない歌だと言っていました。これから生まれてくる私を思って、お母さんの口から、自然に流れ出たメロディーなのだろうと、ともよちゃん、小さい頃から、私は若木さんをこう呼んでいたのです。ともよちゃんは言いましたが、実は、ともよちゃんもおじいちゃんも、ララバイがどんな歌だったのか、全く覚えていませんでした。お母さんがララバイを歌ったのは、たった数日間でした。しかも、お腹の私にさえ、聞こえるか聞こえないかの、とても小さな、つぶやくような声だったというのです。二人の記憶にないのも、無理はありません。それでも、それほど長くない歌詞、それも、繰り返し、繰り返し、一日中歌っていたのだからと、おじいちゃんも、ともよちゃんも、なんとか思い出そうとしてくれたのですが、結局、無理でした。私自身、赤ちゃんの頃聞いた歌を覚えているはずはありませんでした。でも、その時私は、本当は、ララバイを知っていたのです。始まりから終わりまで、きちんと歌うことができたのです。起きて、おじいちゃんたちの話を聞いている私には、何もわかりませんでした。体の中で眠っているもう一人の私が、死んだはずのお母さんと出会って、お母さんの口からララバイを聞いて知っていたのです。それは確かに夢の中の出来事だったのかもしれません。私が初めてお母さんに会ったのは小学校2年生の時です。下校の途中で熱を出し、ようやくたどり着いた玄関先で意識を失った時に、体の中でもう一人の自分は目を覚まし、お母さんと会話を交わしていました。顔も覚えていないはずなのに、すぐにお母さんだと分かってはしゃぎ回る私をなだめるように、お母さんはその歌を静かに歌ってくれたのです。私は小さかったし、 お母さんの歌に合わせて口ずさむことはできませんでした。歌詞をオウム返しにしたのをおじいちゃんがうなされていると考えたのも無理のないことです。それからも何度か小学生の私は眠り、もう一人の私は目を覚まして、お母さんと出会ってはララバイを耳にしていました。眠ると言っても、皆さんの考える日々の睡眠とはちょっと意味が違います。その頃の私は自分のことをロボットだと考えていて、毎日一定の睡眠をとるという意識がありませんでした。本当は寝ているのに、自分では眠っているつもりはなかったのです。ですから私が眠るときは完全に意識を失った、ちょうど頭と体のスイッチが切れた状態を指しました。つまり、いつ死んでもおかしくない、そんな時にもう一人の私が目覚めるのです。もちろん何度もあることではありません。それからの小学生時代の4年間で 4、5回、私は眠り、目覚めてお母さんの歌を聴きました。お母さんとの出会いの場所はいつも真っ暗でしたが、暖かかったり寒かったり雨が降っていたりしました。遠くの方にお母さんを見つけて、私の方から駆け寄ることもありましたが、暗闇で途方に暮れる私にお母さんの方から声をかけてくれることもありました。お母さんはいつも笑っていました。お母さんが自分からララバイを歌うことはありませんでした。決まって私が何度もせがんでからようやく歌い出すのでした。今考えると、お母さんは本当はあまりララバイを歌いたくなかったのかもしれません。3度目に会った時には、もう私は歌詞とメロディーの大部分を覚えてしまっていました。突然歌い出した私にお母さんは目を丸くしていましたが、それでもすぐに苦笑とともに合わせて歌ってくれたのです。ところが一番が終わり、いつものようにもう一度頭から歌い始めた私を制するようにして、聞いたことのない2番を、そして3番を歌ったのでした。なんだかよくわからない、ちょっと怖い歌詞でしたが、幼い私にはその内容よりも一刻も早く全部覚えて一緒に歌えるようにならなきゃ、そればかり考え必死に耳をそば立てたのです。ララバイの2番と3番はお母さんが亡くなった後に作ったものです。私を産んだ時、おじいちゃんやともよちゃんの前ではそれほど長くない1番だけを繰り返し歌っていたのです。中学に入ると、私は全く眠らなくなりました。少しずつ体が成長して大人になり始めたせいでしょうか、もう一人の私が目を覚ますことはなくなり、お母さんとの出会いも途切れました。再会は それから何年も経ってから、突然やってきました。私が人間になろうと心に決め、東京に出てきて2日目の夜でした。お母さんはとても喜んで、でもなぜか悲しそうにララバイを歌ってくれました。東京での一月とちょっとの間に、私は合わせて4回お母さんに会いました。お母さんはいつもやっぱりどこか悲しげでした。ララバイを歌うときは少し怒っているようでした。私は初めて思いました。ララバイは本当に子守歌なのでしょうか。その答えは私には出せそうもありません。ですからまた今度は私の方からお母さんに会いに行こうと思っています。私の年はもうすぐお母さんに追いつきます。お母さんが今まで言えずにいたこと、今の私になら話せそうなこと、もしあれば話してもらおうと思っているのです。今私は押しつぶされそうなほどのたくさんの思いの中で、皆さんのことを考えています。皆さんに分けていただいた思いをお返しすることはできそうもありません。でも、皆さんがある日、もう一度自分の思いに会いたくなったら、その時はぜひお手伝いをさせてください。山あいの小さな神社で、私は長くなった髪を束ね、白い着物に赤い袴で皆さんをお迎えしましょう。その日がきっと来ることを願って、ありがとうございました。ずっと忘れません。すべての私のお友達へ、きより。